今晩の舞台中継は大阪道頓堀の朝日座から、文楽で夕霧伊左衛門郭文章吉田屋の段をお聞きいただくことにいたしました。それでは開幕までのひととき、文楽研究家の大西重隆さんにお話を伺うことにいたします。大西さん、この郭文章に登場する夕霧という遊女なんですがね、この夕霧は実在の人物なんだそうですね。
今からまあ280年前と思っていただいたらいいんですが、まあ、大阪でも一番古い歴史のあった新町の扇屋の抱えの太夫だったわけなんですね。非常に人気があったそうでして、だからあの江戸の高尾太夫と、で京のですね吉野太夫と、この3人を、まあ、日本の三名義のとこう、まあ、言うわけなんでしょう。
そうですか。でこの夕霧が死んだのは、
これが延宝の6年というんですが、290年ですね。それ20この人気のあった夕霧がですね、26歳でですね、もうほんの仮初めの病のために亡くなったと、まあ、大阪の町の人々の、まあ、落胆のほどが知れるわけでして、このお正月の翌月にはですね、もう荒木与平のお芝居でですね、歌舞伎になってるんですよ。夕霧名残の正月と、こういう芸題でも、はい、これはあの坂田藤十郎っていうのが、夕霧の相手のですね、まあ、男藤屋伊左衛門に扮してですね、非常に当たりを取った、はあ、これがもう何回忌何回忌ってですね繰り返されたんですね。で藤十郎はこれは上方の和ごとしのですね、まあ、非常に有名な人なんですが、生涯に18回もやったというようなですね、ことなんです。これがあの夕霧の元なんですね。
ああ、そうですか、はい、そうしますと当時は夕霧の追善劇というものが非常にたくさん出ていたわけなんですね、はい、で現在の郭文章の直接のその元になっている作品といいますと、
これはあの近町の夕霧阿波の鳴門で、これも夕霧の35回忌にですね書いたものでして、であの先の藤十郎のやりました夕霧名残の正月のあの藤十郎のやった伊左衛門をですね登場させたかったのが近松門左衛門の意図じゃないでしょうか。
ああ、そうです。
その形成外の振りごとが非常に面白かったと、こういうわけなんですね。それを近松のあの名文で書き上げたと。
そうしますとこの夕霧阿波の鳴門という作品はもちろん、世話浄類ですから上中下と分かれているわけですね。
3つに分かれてるんですね。
どんな内容なんですか。
あのこれはあの夕霧と同じ目を重ねて、伊左衛門はですね、まあ、駒で儲けてあったんですが、今大きな借銭を背負ってですね、まあ、感動の身となって零落してるんですが、そんなあの伊左衛門がですね、お歯打ちからして吉田へ訪ねてくるところが、まあ、情の巻なんです。
はは
でまたあの夕霧を伊左衛門と張り合うた阿波の侍で平岡左近というのがありましてね、これがこの伊左衛門の今の身分を身の上を思ってですね、子供をですね自分のところに引き取るんですね。ところがそしてあの奥さんも非常に理解があるんでしょうか、夕霧をその馬として引き取ることになったんですが、伊左衛門がですねその夕霧が送られていくときに看護書きになってついていってですね、我が子と親子の名乗りをすると、これでそのお話が潰れてしまったと。で夕霧はですね元へ戻されたんですが、それを極みにして心配して、まあ、あの病を得て非常に哀れな、まあ、状態にあると、そこへ伊左衛門が子供と共にですね愛の山を歌いながら、糸まごいをするっていうのは、そういう、まあ、全体に哀れっぽいものの哀れのずっとにじんだ作品が近松なんですが、情の巻は華やかにこの吉田屋のようにの元になってるんですからね。
情の巻だけがうまく独立して、うん、こういう立派な名作になったということ
ですね。その八、
ね、
二代目、宮古寺その八ですか、
はい、
これが情の巻 だけを取り上げて、でうまいことを最後の結末、めでたしめでたしの結末をつけて成したと。だしてこれはその八から義太夫の方に逆輸入されたものですね。
ああ、そうですか。
これは夕霧ゆかりの 月見というのがその八の方の台なんですが、義太夫の方へまた戻ってきて夕霧伊左衛門で来るは文書と、こういうことになったわけなんですね。
それでは一つ聞きどころといったものを、うん、お説明いただきたいと思うんですが、どういったところに、
まあ隅々まで近松の名文で綴られて、お羽打ちからしたですね、伊左衛門が、吉田へ訪ねてきてですね、そして、夕霧に会ってみると昔のだだっこぶりが出てくると、これが実にうまく書いてあるんですね。またいい文章なんですよ。ところが先ほどあのその八が解釈したあれから逆輸入したと申しましたからですね、その八節、これは宮殿節と言ってもいいんですが、そういうものがですね随所に出てくるわけなんですね。伊左衛門の最初編笠で神子の姿で出てくるところもそれがありますし、それからあの夕霧がですね、あの伊左衛門のそのだだっこぶりに対して自分の本当の気持ちを知ってもらいたいっていうその不時ですね、ここなんかはその端の方でたっぷり文章を加えたですね、その不時がそのままに使われております。ここなんかはやっぱ面白いと思いますね。
ああそうだ、そろそろ開幕のようでございますので、どうも大西さんありがとうございました。それではあらすじを簡単にご紹介いたしましょう。大阪新町の扇屋夕霧に馴染みを重ねた藤屋伊左衛門は、親元から感動を受け700貫目の借金を背負い込んで零落し、丸一年も廓から遠のいておりますが、年の瀬も押し迫ったある日、夕霧恋しさに耐えかねて神子に編み傘のみそぼらしい姿で師走の風に震えながら新町の吉田屋へとやってまいります。吉田屋では今日は恒例の餅つきの日、柿色に白で吉田屋と染め抜いたのれんの左右には門松が立てられ、正月はもう目の前です。床は竹本土佐太夫三味線野沢吉兵衛、連れは竹沢團次郎でございます。それでは舞台の方をどうぞ。おー